聖堂の蛇を仰ぎ見れば生きるという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。出エジプトしたイスラエルの民は神の荒野を通して、このカデスパニエというところまで来ました。カナンの道に彼らが今進んでいってるんです。約束の地です。そこのところを行くところにエドム人が住んでる場所を通らなければならないんです。そこエドム人とまだモアブ人アンモン人、そこを通る道がキングスハイウェイ、王の道であります。だからモーセはエドム人の王に使者を送ります。その王の道を私たちが通るようにしてください。もう絶対私たちは悪いことしません。水も私たちが買って飲みます。しかしエドムの王はそれを拒みます。それで彼らは迂回するんですね。200万名ぐらいが子供たちまた動物たちを連れて遠回りをすることを考えると彼らは怒りました。落胆しました。それで神様とモーセに向けて、どうして私たちをエジプトから連れ出してここに死なせようとするか、ここには水もなく食べるものも惨めで、まあ、飽き飽きしたとそのように不平満を したんです。そしたらすぐ不平満をこう力にして現れる蛇が現れました。燃える蛇が。それでイスラエルの民を噛みました。噛んだら彼らは痛んで苦しんで叫びました。モーセに来て、私たちは悪いことした。それで叫ぶと神様がモーセの祈りを聞いてくださって、民数記20章8節9節見ると、すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを肌沢の上にそれつけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを肌沢の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが聖堂の蛇を仰ぎ見れば生きた。その聖堂の蛇を作ったんですね。それでこれを仰ぎ見なさい、仰ぎ見た人々はみんな生きたんです。これをイエス様はニコテモにこの救いの権利をこのように言われました。今日の本文の14節見ると、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげなければなりません。それは信じる者はみんな人の子にあって永遠の命を持つためです。この旧約聖書全体は何を言おうとするかというと、イエス様を信じて永遠の命を持つこと、それが旧約聖書です。ヨハネの福音書5章39節を見ると、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。ここでの聖書は旧約聖書です。その聖書が私について証言しているのです。イエス様が私について証言しているんですと言いました。だからこれをイエス・キリストを信じる者、神は父にその一人子をあてになったほどによう愛された、それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だからこの聖書が私たちに今教えている民主記が私たちに教えているのは、イエス様を信じると永遠の命が与えられるという教えであります。第一番目は聖堂の蛇です。この蛇ということ、ここ燃える蛇だと言ってるんですけど、蛇はサタンです。 昔の古い蛇、エデンの園で現れてアダムとエバを誘惑したその蛇です。人間の罪があるところには蛇がいつもあるんです。蛇が人を誘惑するんです。不平不満するように。それで人間のその自我というものを強く立てるんです。善悪を自分が決めるように、それで自分たちが神になるように。今この私たちが遠回りをすること、それに対して私たちの考えでね、これは悪いとそのように思ってたんですね。不平不満した、サタンが不平不満しなさいと。それで蛇が来て噛んだんです。人々が死んでいきました。悪魔の毒がその中で回っていました。これがイエス様が命の木の実を取って食べると必ず死ぬと言われたことです。この死んでいく人々を救うためにこの聖土の蛇が必要だったんですね。聖土ということは聖書の中には審判を言ってるんです。聖土の祭壇、これは審判ですね。燃やす。イエス様がモーセを通してこの蛇を荒野であげたように、人の子もまだあげなければならないと言われました。自分が聖堂の蛇としてあげられるということです。イエス様が蛇、聖堂の蛇、審判を受けた蛇ということになったということです。この第二コリント5章21節を見ると、神は罪を知らない方、イエス様ですね、罪が全くない方、知らない方を私たちの代わりに罪とされました。私たちのすべての罪がイエス様に来ました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様が私たちの罪を背負って蛇になったんですね。その蛇になったイエス様が審判を受けた、聖堂の蛇になったんです。罪の根源というものは傲慢な竜です。サタンです。蛇です。そのものを、罪を全部受け入れてイエス様が十字架につけられた。そのつけられた時に蛇が死んだんですね。死のアダマが打ち砕かれました。イエス様が女の子孫としてお生まれになって、それで蛇というものをアダマを踏み砕くと。蛇は死です。死のアダマです。ヘブル書2章14節にはこのように言われますね。そこで子たちはみんな血と肉を持っているのです。私たちですね、私たちは血と肉を持っている。主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。イエス様が私たちの形になってこられたと。その理由は、それはその死によって、イエス様の死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、ね、この十字架は死を滅ぼす場所です。罪を滅ぼす場所であります。だからこの肌沢の上にあげなさいと。肌沢ということはヘブライ語ではネスですよ。肌です。肌、ネス。ヨシアがアメレクと戦いました。それでそのアマレクの戦争に勝った後で、ヨシアが祭壇を築き、その祭壇の名前をヤウェニシとヤウェネスと言ったんですね。ヤウェニシということは勝利ですね。だからこの聖堂の蛇をあげたこのハダザワはニシですよ。ニシ、勝利ということです。神様がこの イエス様を審判した十字架が勝利であります。これが神様の知恵で、だから十字架は滅びる人々にはこれは愚かに見えるけど、救われる私たちには神様の力です。勝利の力です。だからこの聖堂の蛇は救いの勝利、その肌沢は勝利ですよ。勝利、勝利の上にイエス様がつけられて死を打ち破りました。だからこの罪はきっと変わりました。私たちをきっとするためにイエス様が十字架につけられたと。イエス様が私たちの罪のために差し通され、咎のために砕かれました。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒されました。だからこの不安、この鬱、すべての精神的な不安も癒されるし、まだ体もイエス様の打たれた傷によって癒されます。十字架は呪いだと、このイエス様が十字架につけられたことは呪われたことだと、ガラテヤ3章13節には書いてある。このことはイエス様が呪われた理由は、私たちをアブラハムの祝福を与えるためでありますよ。だからこの聖堂ということは罪を処分する、この審判ですね、燃やす、また病を燃やす、また呪いを審判する、また死を打ち破る。サタンのアダマが死のアダマ、その死のアダマを打ち破り、イエス様はよみがえりました。永遠の命を私たちに与えてくださいました。2番目は仰ぎ見るということの意味です。仰ぎ見れば、旧約聖書には仰ぎ見れば生きると言ったんですね。この仰ぎ見るということを今日の本文には信じるものと言われます、ね、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまだあげなければならない。立志というところにあげる、そのあげるところに、それを信じる者はみんな人の子にあって永遠の命が持つためです。だから仰ぎ見ることと信じることが一緒です。この蛇に噛まれた人々を癒す薬はこの世にはないんです、ね、ただ毒を全部吸い込む、その神様の知恵、私たちが噛まれた、サタンによって噛まれた部分を全部ご自分のところに全部吸い込む。旧約の時代に生贄を捧げる人々は生贄を連れてきて、生贄の頭の上に手を置き、自分の罪を告白する。そうするとその罪が全部生贄に移されるんです。それで罪を犯した人は罪を全部生贄に渡すんです。これと同じ権利ですよ。信仰によってこの生贄のイエス・キリストと私たちはつながるんです。それで私たちの罪が全部移されるんです。私の病が全部移される、死が移される。それでイエス様が処分する、審判をイエス様が受けられる、ね、蛇に噛まれた時にここ十字を切って、そこ口で吸い込むんですね。まあ歯が悪い人は大変ですけど、それで毒を吸い込んで人が癒されるんです。そのように霊的な権利としてイエス様を信じると、私たちはもう全部分からなくても、これが私たちからイエス様に移されるのであります。だから皆さんと私はもう2000年前全部癒されてます。イエス様が十字架につけられて全部すべてテテレスタイ処分したのであります。 から私たちがそれを信じると信じた通りになりますよ。3番目はね、感謝ですね。感謝の賛美です。私たちが神様が勝利なさったことを感謝して賛美を捧げると、私たちの人生の道の中でさまざまなこの問題、壁が崩れ、それを全部神様が処分してくださいます。民数記21章16節17節見ると、彼らはそこから、ね、そこからは蛇に噛まれて癒されたその場所からということよ。そこからベールに向かった。それは主がモーセに民を集めよ、私が彼らに水を与えると言われた井戸である。その時イスラエルはこの歌を歌った。湧き出よ井戸、このために歌え。湧き出よ、さっき私たちは湧き上がれ心の井戸、この賛美をしました。この湧き上がる、私たちがイエス様の勝利を宣言し賛美し感謝を捧げると、私たちの中で勝利の力が湧き上がるのであります。これは聖霊の力です。だからイスラエルの賛美の中で住まわれる主です。賛美は天国が開かれます。地獄を閉ざします。だから私たちはこの霊的な権利、ね、信じることで全部受けたと、イエス様が全部支払ったと。だから私たちがもう祈る、その祈りというものは感謝ですよ。感謝の祈りです。もうすでにもらったと感謝することです。そうすると井戸が湧き上がる。皆さんの人生の中で井戸が湧き上がるように祝福します。それでイスラエルの民が進んでいきました。進んでいったら、まあ、エドム人のところを通って迂回をしたんですけど、エモル人のところに到着しました。そこも王子です。王の道です。ここは貿易のその道だったんですけど、エモル人に使者を送りますね。私たちがここを通らせてください、全部水を飲むこと全部払います、悪いこと一切しません。そしたらエモル人たちがね、剣を持って戦うために出てきたんです。その時イスラエルの軍隊が彼らと戦って、エモル人シオン名前忘れた、それを打ち破り殺し、大きな勝利を収めたのであります。笛を鳴らした時には負けました。遠回りをしたんですけど、感謝と賛美を捧げると、こう妨害してた道が開かるんですね。皆さん、賛美には力があります。それで、このエドム人、その次モアブ人、アンモン人がイスラエルを邪魔したんですけど、後でヨシャパテの王の時代にこの3カ国が連合してまたイスラエルを攻めてきました。その時の話が第二歴代記20章1節見てください。その後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。21節、それから彼らは民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らは武装した者の前に出て行って、ね、軍隊が、ね、この後ろですよ。賛美隊が前です。この歌うためであった。主に感謝せよ。 その恵みはどこしえまで。そのように進んでいったらね、霊的な世界で勝ったんですね。霊の世界で決まったものは地上でも決まるんです。このようになりました。彼らは喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福栄を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々、エドム人ですよ。襲われたので彼らは打ち負かされた。もうイスラエルは戦わなかったんです。参加国が自分たちで戦って全部終わりました。このように皆さん、私たちがね、不平不満すると悪魔が来るんです。しかし感謝を捧げると聖霊様が湧き上がるのであります。そして御使いたちが助けるんですよ。イエス様はね、この20歳以上の男性だけが5000名が集まっているその場所で説教されました。だから子供たち、婦人たち全部合わせると約2万名です。彼らが3日間そこにいたんですね。彼らに食べるものをあげようとするけど、食べるものがもう少年のお弁当だけです。5つのパンと2匹の魚。イエス様を見てください。イエス様はこのようにされる。ヨハネ6章11節見ると、そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。それで2万名が満腹しました。それで12カゴが残りました。感謝の力です。皆さんの生活の中にも感謝を捧げると、このように奇跡が起こると信じます。まだもう死んだ人、死んで4日になったナザロのところにイエス様が来られました。みんなイエス様がここにいらっしゃったらこんなことがなかったのにと言い始めました。しかしイエス様が、あなた方は信じると神の栄光を見る。いや、もうナザロは4日になったから腐ってる。中東地域のね、暑さの中で死んだ人はすぐ腐敗する。しかしイエス様はこのナザロのこの墓の前でこのような祈りをするんです。ヨハネ11章41節見ると、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。祈りというものはこのことよ。もらったと信じること。もらったんだから感謝するんですね。もうすでに救いというものは全部イエス様によって私たちは勝利をしたのであります。救いはもう完成ですよ。全部支払ったから。だから私たちが感謝して祈ることが重要です。感謝すると湧き上がる、水が湧き上がる。感謝を捧げる者が私をあがめよ、それを正しくする者に私が救いを見せよ。今私たちが今週木曜日夜7時から金曜日7時まで24時間祈祷会をするんです。もう本当にこの日本の空中、もう不信仰の霊たちがもういっぱい握ってる。もう私たちの生活を困窮に、ね、物価も上がるし、まだいろいろ経済的な打撃を与えようとする。まだもう日本の教会を見ると死んだようなように見える。こういったすべてのことを突破できるのは何でしょう、ね、 후회만 するとモエル蛇が現れる。しかし感謝を賛美を捧げると湧き上がります。勝利する、癒される、問題から解放されます。だから私たちがいくら暗くても、いくら周りが私たちの考えでは不可能のように見えても、パウロとシラスがフィリピの牢の中で鎖でつながれて、16名がそれを守るし、ね、この壁、しかしその真夜中主を賛美したんです。地震が起こりました。鎖が全部解けました。ドアが全部自動ドアのように開けました。そのフィリポの看守がその後で家族ごと全部救われました。問題があるところ、私たちがどうするか。今回感謝を主に捧げる皆さんとなるように祝福します。突破を見るんでしょう。祈りましょう。